今日は中村姉妹の証しを感謝して聞かせていただきました。またその今日の週報、皆さんそのちょっと聖書の箇所がこれが間違ってます。これは私の原稿が間違っていたので、中村姉妹が印刷される時にの責任ではございません。この原稿をちょっと早めにと思って、お渡ししてあったもんですから、17章じゃなくてこれは出エジプト記の20章ですね。20章の1節から17節でございます。そのプログラムの方では20章となっておりますけれども、週報の最後のページも20章の1節から17節でございます。訂正してまたホームページの方に載せておきたいと思いますので、ホームページの方はこの週報よりも少し幾分いつも長くなっています。そして少し言葉も足していますので、よかったら皆さん、またぜひご覧ください。9月の1日の宣教はバプテスマ括弧して洗礼、新しい命に生きるためという、そういう題でお話をさせていただきました。そしてその時にバプテスト教会員の浸透筆形といいますか、バプテスト教会員筆形というものをについて少しお話をいたしました。これが1958年昭和33年半ではこれがもともとのバプテストの浸透筆形ですけれども、その中に10回というのが入ってるんですね。10回と書いて10回とも破損しますけど、その10回が入っていました。そして現在のバプテスト連盟の教会員筆形にはそれが入っていないんじゃないかなというふうに記憶しますけれども、これはやはり入っていた方がいいんじゃないかなと思うんですね。そしてこの実会は教会に来ておられる方々は皆ご存知の内容でございます。聖書は大変偉大な文献でございまして、旧約聖書が文明の歴史に供与した功績は多大のものがあると言われております。特にこの実会と唯心論、一神教といいますか、そのモノスイズムですね、モノスイズム、唯心論、一神教、この二つのことが人類の歴史に大きな貢献をしたと言われております。この唯心論というのは、ただ一人の神様だけをが存在するということを唱える教義ですね。そしてこの教義と実会というのが人類の歴史、特に西洋文明に供与した功績は多大のものがあるということが指摘されているわけでございます。今日はこの実会というのは普段あまり礼拝では触れませんので、なかなかちょっと話しにくいんですけれども、やはり触れておいた方がいいと思ってこういうテーマにしたんですけれども、教会に来ておられる方々は本当に私は幸せだなということを感じます。特にその若い方々がですね、教会にいらっしゃってこのような十回を心に留めておくということは人生にとって大事なことではないかと思うのでございます。 と言いますのは、青春の時代と言いますのは非常に多感な頃で、右に揺れ左に揺れるんですね。心も揺れます。また体の成長も大変早いものがあり、そしてその勉強の進歩も非常に早いものがありますね。まあ疾風怒涛の時代という言葉もありますけれども、そういう多感な時代にどうしたらその確実な人生を歩むことができるのでしょうか。誘惑にさらされることも多いですね。中高でも大学でも生徒学生に対してきちんとしたものを、人生の基礎となるものを教えておくということは、これは教師の大責任ですね。これはなかなか教えきることができない先生方が多いんですね。公立であれ私立であれ。そしてそれはなぜかと言いますと、その先生方自身がやっぱり迷っておられることがあると思うんですね。またあんまりそのきちんとものを言えないような今時代ですね。自分でよく考えなさいとか、人生の終わりになったら分かりますよというようなことで、どうしてもお茶を濁してしまいがちなんです。特にこういう実会の内容のようなことは、そういうふうに取り扱われることが多いんじゃないかと思うのでございます。しかし教会に来ておられる方々、またキリスト教学校に勤めておられる方々ならば、ちゃんとした答えを与えることができるわけでございます。そういう意味で私は、幸せであるということを申し上げたわけでございます。実会は旧約聖書の中心、絶頂とも言うべきものでありますけれども、このイエス・キリストは律法の全体を2つに集約されました。これはマタイ福音書に書いてございますね。一つは、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これは申命記の言葉でございます。それから、復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、私は主であると。これはレビ記19章の18節です。それで、この2つに集約されたんですけれども、この実会をよく眺めてみますと、1番目から4番目までは神様に関することなんですね。そして5番目から10番目のことは対人関係です。人間に関することでございます。そういう意味で神様に関することが最初に来て、その次に人間に関すること、人様ですね、他人に関すること、そういうことが後半の部分となっております。今日は時間の関係もございますので、実会の総論を話すことはできませんけれども、一つ二つのことに、触れて、この私のお話を終わらせていただきたいと思っております。一つは20章の6節ですね。先ほど永田姉妹が読んでくださいましたけれども、20章の5節6節のところですけれども、私を愛し私の戒めを守る者には恵みを施して仙台に至るであろうと、私を憎む者は父の罪を子に報いて3、4代に及ぼしという言葉が出てきますね。これが新共同訳では、この父の罪を子に報いて、これが父祖の罪というふうに確かなってましたね。父祖の罪、それから恵みを施して仙台に至ると、これが行く仙台という、そういうふうな翻訳になっております。ここでぜひ 知っていただきたいことは、神様の与えられる、まあ、罰というか苦しいことは3、4代であっても、その恵みは恩恵は何十倍も多いんですね。多いということでございます。聖書の神様は、ヤウェの神様は決して無慈悲な残酷な神様ではないということをここで言っているのではないかと思うわけです。神様の罰は3、4代ならば、その恵みは幾千代ということですから、千代ということですから何十倍もありますね。ご家庭の中でどなたかクリスチャンとして信仰を持たれるならば、その恵みは子子孫孫に及ぶのではないかと私は考えております。その方が亡くなられてからも、その恵みは子孫にきっと神様によって施されるという、神様の恵みのもとにあるということを聖書は教えているんじゃないかと思います。そう思いまして、私は非常に自分は信仰も拙いものですけれども、ぜひ信仰を全うしたいというふうに今いつも考えているものでございます。それからこの箇所もよく考えてみますと、次のように見ることもできるんですね。神は聖なる方ですから、その罰することが必要な時にはそれを見過ごされたりされないということでしょう。そしてその罰をお下しになりますけれども、それを一人の人に背負わせられないんですね。一人の人に背負わせられないで、数人をしてそれを世話してくださる。3、4代に及ぼすということは、分散して、嫌なことは分散してみんなで背負うようにしてくださるという、ここに神様の深いその配慮が入っていると思います。そしてその神様はその人を絶滅されるということを望まれないんですね。やっぱりその人、それからその家族がずっと続いていくことを望んでおられるのじゃないかと思います。不祖の罪があるからといって、一人の子に全部それを背負わせてもう滅ぼしてしまうということではなくて、3、4代にして、少し、無理なくそれを背負えるようにしてくださって、してくださるということですから、イエス・キリスト様が全部の人々の罪を背負われて十字架に付かれたように、その神様の御心の一端を私たちもこういうところから学ぶことができるのではないかと思います。それからここに、あなたの神主である私は妬む神であるからという言葉が出てまいりますね。5節でしょうか。この妬む神であるからと、これがその英語の聖書のところでは、For I the Lord thy God am a jealous God と、この妬むっていうのは、これが、日本人にとっては神様が妬むなんて水臭いんじゃないかというふうに、おっしゃる方が多いんですね。情けない神様だなと、神様は妬むとは何事だというふうなことなんですけれども、そういう意味でこれは聖書の中のつまずきを与える言葉ですね。これが共同訳聖書では熱情の神というふうになってますね。熱情の神であるから、 しかしこれも皆さんよく考えてそのいただきたいんですけれども、この妬むということは必ずしも悪い意味ばかりではないのでございます。良い意味において妬むということはその愛が集中するということですから、これは大事なことでございます。強く愛しようとするために、その愛が強くあるがために妬むということが出てくるというふうに考えると、決してこれは悪いことではございません。夫婦の関係にしても、その妬む夫、妬む妻ということはよく考えればこれは悪いことじゃないと思うんですね。それだけ深くお互いを愛しているということでございます。その神様は一人一人を強く愛してくださいますから、こういう言葉で表現されているのだと思われるのでございます。ですからこれは大変感謝すべきことである、力強き言葉であるというふうに言うことができます。それからもう一つ、20章の8節に安息日を心に留め、これを聖別せよとございます。このイスラエル民族は40年間ずっと荒れ野を旅しました。そしてその時も安息日は労働を休んでこの日を大切に守りました。そしてじゃあ仕事を休むから食べるものがないのかというと、ちゃんとその日はいつもの食べる分よりも2倍のものが不思議と天から与えられたと、また食べる肉も与えられたということが出エジプト記に書かれていますね。そのユダヤのある哲学者の言葉ですけど、こういう言葉がございますので、いい言葉だなと思ってちょっと、紹介させていただきます。イスラエルが安息日を守り抜いた以上に、安息日がイスラエルを守り抜いたのであるという言葉です。イスラエルが安息日を守り抜いた以上に、安息日がイスラエルを守ってくれたという、そういう言葉でございます。その安息日を守ってきたからこそ、何千年も歴史の中で、その滅びないでああいう小さな国が生き抜いてきたということを表しています。そのクリスチャンも新しいイスラエルですから、安息日を守ることによって人生のどのような困難もまたそのようなことをする国はもう個人であれ国であれちゃんと生き残るということですね。滅びないで生き残る、そういうことを聖書は無言のうちに教えておる、のでございます。1800年代のアメリカのピッツバーグのホームステッドという町のことが書いてありましたけれども、1週間は7日働き、1年間は363日働くという、これはピッツバーグはそういう鉄鋼業の町ですから、そこで働く労働者はもう休みがなかったんですね。1800年代の後半、もう朝から晩まで、月曜から日曜まで働きました。そしてその休みというのはクリスマスの時の1日と7月4日の1日だったそうです。7 7月4日はこれは独立記念日でしょうか。そしてこういう安息日を守るという習慣は古代の世界におきましては非常に人から馬鹿にされたそうですね。皆さんもご存知のようにローマの有名なセネカという人がいますね。セネカはこう言いました。週一日何もせずに休むと。ユダヤ人は人生の7分の1を無駄に過ごしている下劣なこれは習慣であると、そういうふうに言ったそうでございます。しかしこれは古代世界の革命的な思想でありました。労働を休むのはその人間だけではなくて家族ので言えば主人とかそれからその奥さんはじめ息子娘しもべはしため働いている人もですね、また家畜も、またそのイスラエルの国にいた他国人も、気流の他国人も、現在で言えば外国人といいますかね、そういう方々も1週間1回休みがもらえたのです。これはなかなか現代から見ても大したことだと思うんですね。そうしてそういう人間だけではなくて、例えば畑のそういう作物とか、あるいはその樹木ですね、実のなる木もまた7年間に1回はその休ませたんですね。畑ならば何も作らない、樹木ならばその実を取らない、そういうふうにして休ませて畑や木が疲れないようにして、もう一回力を回復させていったということが聖書の中に書かれています。どこまで正確にそれは実行されたか分かりませんけれども、大事なことじゃないでしょうかね。ああいうその現代でもそういう、もう畑をにもう物を薬をたくさん使ってですね、作りすぎることによってもう土が死んでしまうというようなことがよくテレビなんかで言われてますけども、そういうことを防いだんですね。そういうふうな思想がございました。それから最後にこのあなたの父母を敬いというこの10回の20章の8節ですね。仏教に10回というものがあるんですね。これはその舍弥と言いまして、仏教の見習いの男性が、その仏教の見習い修行をする人がそれを守りなさいという、そういう仏教にも実戒がありました。またそういう見習い女性の舍弥尼と言いますか、そういう女性の見習い尼さんにも実戒というものがありました。これは詳しくはここで申しませんけれども、皆さんがネットで仏教の実戒というふうに検索されますとすぐ調べることができます。そしてそこを調べますとですね、父と母を敬いなさいという言葉はないんですね。よく世間の人はキリスト教というのは親孝行を否定する教えであると、危険思想であるということを明治の人たちが言ったんですけど、実はそうではないんですね。決して否定するものではありません。かえって父と母を敬いなさいと明記されているんです。そうすればその人は長生きをしますと、そういうふうな神様の報いのことも書かれています。今日は教会でも 敬老の日というのはございますね。そういう意味でこういうお年寄りを大事にする、そのような考えは聖書の中に、まあ、いくつでも出てまいりますので、一つ二つ聖書の言葉を挙げますと、箴言の白髪は輝く冠、神に従う道に見出されるとか、人の思慮深さこそ白髪であり、汚れのない生涯こそ長寿である。から中村姉妹が証の中で用いられました、このイザヤ書の46章の4節、有名な言葉ですね。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出すという、これは聖書の言葉ですね。まあ年がいってもちゃんと神様が背負ってくださいますという、そういう言葉でございます。もう一つちょっと最後に付け加えたいのは、あなたは殺してはならないという言葉ですね。この殺してはならないという言葉はですね、これが英語の有名なキング・ジェームズ訳というのがございますね。禁定訳、その禁定訳では You shall not kill としたんですね。 K-I-L-L で切る、そういう、これがですね、実は正確でなかったそうですね。最近の英語の訳を見ますと、ほとんどが You shall not murder って言葉を使ってますね。 murder ですけど、この切るとマーダーって言葉は違うんですね。そして日本語の殺してはならないと英語の切るには相違があるということが、英語の辞書を見ると書いています。日本語で殺すという場合は、それは意図的に殺すということですけれども、英語で切るという場合は意図的であるか非意図的であるか問わず命を絶つことを言うそうでございます。例えば彼は交通事故に遭って死んだという場合にも、英語は切るという言葉を受動態で使うんですけども、それは交通事故で殺されたというふうに訳するよりも、むしろ交通事故で死んだというふうに訳するのが普通でしょう。人が人を意図的に殺す、謀殺する、そういうはっきりと意図的に殺人をするという言葉は、英語ではマーダーでございます。マーダーは動物には用いないんですね。例えば犬を殺すとか、そういう場合はマーダーという言葉は使いません。マーダーは人を殺すときに使う言葉です。それからもう一つ大事なことはですね、自己防衛とか正当防衛ですね、そういう時に人を殺すとか、そういう意味はここでは含まれていないんですね。ですから、また戦争などはここには含まれておりません。そういう、旧約聖書の10回の背景というものも知っておくことが大事じゃないかと思います。だからもうさ最後になりますけれども、いつか前にお話したことですけれども、札幌農学校が北海道にできた時に、ウィリアム・S・クラークが 米国からやってきて、そこで教えることになりました。そして彼はその時に聖書を持ってきたのです。そして学生に聖書を教えたいと言いました。この青年たちを指導するには聖書が必要であるから、ぜひ聖書を使いたいということを言いましたら、いやこれは公立官立の学校だからそれはできませんということを告げられたんですけども、いやそれならそうだったら私はこの青年たちを指導することはできませんというふうに、まあ、クラークは言って粘りまして、聖書を使うことが許されたんですね。そういう意味では私はこのクラークが言ったように、将来ある若い方々、青春時代の特にその若い青年市場を教育するのは聖書が一番だと思います。聖書に書かれてあることが一番だと思います。そしてこれは青年だけではなくて、成人になっても年がいっても家族であっても家庭であっても国であっても、聖書の教えが根本になければ正しい道を歩むことはできないのではないかなと思います。そういう意味で十戒というのは古い教えですけれども、現在に至っても大きな貢献をしている内容だというふうに思います。じゃあ一言祈らせていただきます。天の神様、今日は説教であまり触れることはありませんけれども、この十戒について多少なりとも学ぶことができましたことを感謝いたします。どうか教会に来ておられる方々の上に、その毎日の上に神様の御守りがいつも豊かにございますように、どうか主が御支え導いてください。イエス・キリスト様のお名前によって心より感謝をしてお祈り申し上げます。アーメン。